ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日は岐阜県にお住まいの選択理論心理師でライフオーガナイザーの鈴木時代さんにお話を伺います。
ライフオーガナイザーでいらっしゃるということなんですが、こちらはどういったことをなさっていらっしゃるんですか？
メインは片付けを仕事としてるんですけれども、でも片付けもちょっと心とつながるところがあったり、人間関係と家族関係等とつながるところがあるので、とてもまあ、心理学的な内容も含んだ仕事になってるんですけど、
選択理論とそれではそのライフオーガナイザーとしてのお仕事が一致する部分が大きいと。
すごく大きいんです。
例えばどういったことですか？
そうですね、両方とも選択理論も割にこう自分で自分を幸せにするっていうところから、こう自分が幸せになるためにはっていうのをすごく考えると思うんですけれども、ライフオーガナイザーも自分がどうなりたいのか、どんな人生を歩みたいのかっていうところをまず考えた上で、じゃあその人生を歩むために家の中をどうしていきたいのか、で今苦手な家の片付けの中でも何が苦手なのか、でそこを、まあ、苦手なんだけれども自分がなりたいっていうその人生と掛け合わせた時に、その部分をどうしていくのかっていうのを改めて考えて家の中を整えていくっていう仕事になってます。
選択理論でいうところのどうなりたいのか、それを手に入れるためにどう考えてどう行動するのか、そしたら気分も良くなったり体調も良くなったりっていうことと、ライフオーガナイザー的な片付けは一致すると。
そうですね、かなり、
はいはい、納得できます。じゃあ鈴木さんがその選択理論と出会ったのはどういうきっかけだったんですか？
出会ったきっかけは、私家族構成を言うと、夫と双子の男の子と女の子の双子がいるんですけれども、その、子供が小学校に上がってから家を建てたことによって転校したんですけれども、その転校した先でやっぱり子供たちも慣れない環境の中で、あとやっぱり社会がどんどん広がっていくに従って、やっぱりなかなか思うようにいかない子育てに変わっていったことで、この子育て何とかしたいで、注意すればするほどなんか自分でも苦しくなっていったんですよね。でそこで、実は一番最初は選択理論を検索したのではなくって、コビー氏の7つの習慣をネット検索をしたところ、画面のパソコンの画面の一番下に身につけたい7つの習慣って言葉が出てきたんですよ。
はいはい、
何これ、と思ってそこをクリックしたことによって、
選択理論では身につけたい7つの習慣と、そして致命的な、これをやると人間関係を壊すよっていう7つの習慣を言ってるんですけれども、そこにこうピタッと来てしまった。
そうなんですよ、たまたま見つけて見つけ縛ってってことじゃないんですけど、見つけられたのでよかったんですけれども、見つけたことによって何だろうと思って、身につけたい7つの習慣と同時に選択理論とはってことがそこに書かれていて、そこで習慣の内容だけじゃなくって内的動機によって人は行動するんだっていう言葉で、それを見た瞬間に、そうそうそうそう、こういう子育てがしたかったのっていう、そのやっぱり自主的にいろいろ自分で考えて自分でどうしたいかっていうことをメインにこう動けるような子供を育てたいって思いがあったので、なので叱れば叱るほど自分がすごく辛くなってたんですよね。
いわゆる致命的な方の習慣で、批判して責めてガミガミ言って文句言って脅して罰して褒美で釣ってという、それをやってしまっていたと、
そうなんです、
ありがちなんですよね、言えば言うほど親子の関係が悪くなっていくという。
そうなんですよ ね、
はい、反省するけどどうしていいか分からなかった時に選択理論が現れたと、
はいはい、
実際じゃあ勉強なさってみて変化や、あるいは効果などはいかがでしたか？
娘が高校に行ってる時に学校に行きたくないって言い出して、
これは深刻な問題ですよね。学校に行きたくない
ですね。本当に高校って休んでしまったら もう留年するかもう辞めるかっていう状態で、やっぱり最近辞める子どもたちも多くなってきてたみたいで、でも親としては心配は心配だったんですけれども、まあ、多分何か選択論を学んでたので、多分何か目的があるんだろうなと思って、じゃあどうしたいっていう質問をしたら、通信の学校もう自分で調べていて、大研みたいな購入を取って、高校卒業認定を取って大学受験するって言い出して、じゃあそれはどこ行くって聞いたら、ここかここがいいって言ったので、じゃあそこまで考えてるんだったらちょっと学校見に行こうかって言って、学校見に行ったんですよ。でも子供が想像しているような学校じゃなく、こじんまりとした学校だったので、入り口まで行ったらやっぱりいいって言って帰ってきて、じゃあどうするっていう話をしていて、学校をこのまま休み続けたら、まあ、ここなので進学できないし、どうするっていう話もしつつ、メリットとデメリットとか本当にどうしたいかっていうところをちょっと聞きながら話をしてって、まあ、最終的にやっぱり高校卒業するっていうのを選択して、で復活をして、でも学校の先生からもこんな風に復活する生徒珍しいですって言われたぐらい、ここ2年生の時だったんですけどね。
それはもうなんか今までの経緯を伺っていると、うん、お嬢さんがもう自立をしていて自分で考えられる、
ただやっぱり子供の中でまだ子供の欲求充足というか、娘のケアがうまくできていなかったりとか、私がちょっとこれは子供がすべきことだなっていうところをこうちょっときっぱり切っちゃったところがあって、それがどうも悪循環というか娘には合わなくて、それを学校を辞めたいっていう話が出た時に、やっぱ学んでたので、あ、もしかしてと思って、
それサインですね。
そうですね。でそれまでと関わり方を変えたのは何かって探した時に、もう寄り添うこと、
愛所属の欲求を満たす、
満たすことってのに注力をしたら、そこでいろいろまた会話が進んで、もう今は本当に友達のように。
素敵、
今日は岐阜県の選択理論心理士でライフオーガナイザーの鈴木時代さんへのインタビューをお送りしました。